仕事に疲れてるけど家に帰りたくない。どうして誰も言うこと聞いてくれないのかしら。パパママ怒ってばっかり。突然介護がやってきた。日本初の家族の学校では、人間関係リテラシーをはじめ、家族の法則を学び、家族関係、人間関係のあり方を考えます。家族を学ぶことは生きるを学ぶこと。インストラクターコースもあります。検索は NPO 法人日本家族関係人間関係サポート協会まで。
ひろこ先生と家族を考えるラジオ。前回からの続き。
うん、夫婦としてのこうアイデンティティを確立するっていうことは、
うんうん、
やっぱり常に2人の関係性をこう見つめたり振り返ったり、
うんうんうん、
私たちこれでいいんだろうかとか、うんうん、私たち、何かこう、うん、変えるべきところがあったらどこなんだろうとか、
はいはいはい、
っていういつも、まあ、俯瞰じゃないけど自分たちの関係性を、うんうん、まあ、いつもっていうのはくたびれちゃうけど、うん、時にはこう見つめ直すっていうことで、
うんうん、
夫婦としてのアイデンティティっていうのは育ってくる側面ってありますよね。そう考えると、
うん、
あの前回、
はい、
プリペアでちょっとご紹介しましたけど、
2
人が2人の関係について考える時の視点としては、
うんうんうん、
まああの自分たちは感情を分かち合ってお互いを理解しているだろうか、自分たちのコミュニケーションがうまくいっているだろうかとか、うんうん、なんかお互いの違いについて話し合ってそれを乗り越えてきただろうかとか、
だ
からまあ、あのお互いの性格とか習慣とかそういうことを、
うん
まあ、あの受け入れているだろうかとか、はいうんそれから金銭感覚、予算とか家計のことについて金銭感覚が一致している だろうかとか、それからその夫婦で一緒にやることと個人個人がそれぞれ別々にやる活動とのバランス、これでいいだろうかとか、それからセックスに関することとか、
うん
まあ、そういうことの好き嫌いについて自分たちは気軽に話し合っているだろうかとか、
うん
うんうん、あるいはその自分たちの両親との関係これでいいんだろうか、
うんうんうん、
友人との関係もこれでいいんだろうかとか、
うん
うん、なんか協力して、
うん
決断事項、まあ、家事だとかいろんな役割とか責任を、うん
はいはいはい
処理してやっているだろうかとか、うん、子育てこれでいいかなとか、うん、育児について2人の間で合意できているだろうか、うん、あるいは、まあ、宗教がある方は宗教的な価値、うんはいはい、信仰を共有しているだろうかなんていう、
うん、
これでいいんだろうかこれでいいんだろうか、うん、2人の間でこれでうまくやっていけてるんだろうか、うん、っていうことをまあ、振り返ってみるとか、
うんうん、
ちょっと話し合ってみるとか、
うんうん
う
ん、
そういうことによってやっぱりアイデンティティ、うん、あやっぱりこれでいいんだこれは自分たちらしいやり方なんだとか、うんうん、っていうことがこう見えてくる
ん
ですよね、
うんうん
うん、だからアイデンティティってねすごくやっぱ話し合わないとアイデンティティって生まれてこないですよね。
そうですね。だから、うん、やっぱだから違いがあるからこそ自分が見えるし相手が見えるしっていう、うんうん、話し合って、うん、その違いを見出していくというか言ったらいいのかな、うん、ある意味っていうところがやっぱ大事なのかなって気がしましたね、うん
うん、そうですね、
うん、
違うから面白いですよね。同じだとつまんないからね、
うん、だと思う同じだったらあんまり面白くないですから
面白くない夫婦
ですよね、うん、面白くないですよ。やっぱ違うからこそ面白いなっていうふうに思いますからね
、うん、そうそうそう、でそういう違いを楽しめているだろうかとかね、
うんうんうん、
そういうことをちょっと話し合ってみる中で、
うんうん、
あ、これでいいんだ、これで OK なんだ、ね、私たちの夫婦ってこれで、このやり方なんだっていうのが、だんだんつかめてくる。
そうね。
うん。
そうね、そうですね、
うん。これでいいんだろうかっていう、うん、まあ、
はい、
そういう、だからなんだろうな、日常の中でこう流れていくんだけれど、うん、立ち止まって自分たち夫婦について話し合うっていう習慣をこの家族の成立期につける
そうね
ということができたらすごい大きな力になりますよね。
これってだけど、
うん、
なかなか難しいなって逆に思っていて、
うんうんうんう
ん、なんかこのアイデンティティのこの確立の今のみたいな話って、はい、うん、なんだろうな、瞬間瞬間で見えてきますよね結構。
はい、
うん、なんかなんつったらいいかな、なんかね、愛情地図って比較的僕なんかワークショップ的になんか分かりやすい気がするんですよ、
うんうん、
でこのアイデンティティの確立のに関してのこの話ってなんかワークショップ的にというよりもなんかこう何かこう起こった時というかより瞬間瞬間で出てくるような気がしてて、
うん
うん、だから、うん、と例えばその性的な話なんてその、
はい、
なんだろうな、イエスとノーがとても揺らぐみたいな、
はいはいはい、
うん、ようなところがあると思っていて、
うん、
なんだろうな、だからその瞬間瞬間での話し合い、まあ、話し合いなんだろうなやっぱりっていうのって、
うん、
いやどうしたらいいのかなって結構難しそうだなと思ったんですよだけど、うん、
そうですよね、うん、私の中のイメージとしては、
うんうん、
例えば、まあ、夫婦ミーティングとか夫婦会議みたいな感じで、
はいはいはい、
なんだろう、まあ、アポイントメント、まあ、そのお互い そのもし二人が働いてるんだったら、
はいはいはい、
ある程度そのスケジュールも、
うん、
なんてアプリかなんか入れて夫婦のスケジュールを管理してそれで空いてる時間に、はい、このことについて、うん、ちょっと話してみないって言って、お題を
そうね、
うん、今日の今回のお題は例えばどうする、お家もうそろそろ買うんだけど、うん、ローンはどうしたらいいだろうかとか、うん、まあセックスについてでもいいだろうし、うん、
確かに、
まあ、あるいは、うん、正月お正月の実家の帰省についてでもいいだろうし、うん、あるいはこの間喧嘩したことについて、
うん
うん、私ちょっと伝えたいことがあるとか、うん、聞いてみたいことがあるとかっていうのでもいいと思うんだけど、うん、まあ、月に1回ぐらいでもそういう、そうね、もうそういう時代ですよね本当に。
なんか逆に確かに、うん、まあ、今のでなんとなくイメージ確かに湧いて、そうしないと多分できないなって感じがしました、
ね、
うん、
できないできない、
うん
うん、
な日常に流されちゃうから。
そうですよ、う
ん、でもしくは日常のそのなんか喧嘩したとかでそれでイライラがたまりつつもそれで終わっていくみたいな感じで、なんか、うん、なんかある意味チェックポイントと言ったらいいのかな、なんか定期的なチェックポイントを設けてそこで見直しを話し合っていくってい
うの、そうですよ、
なんか、
うん、
まあ、そうせざるを得ないだろうなって感じがします。
そうせざるを得ないですよ、うん、ね、
うん、確かに、
うん、だから他者性っていうか、昔夫婦なんかでミーティングなんてそのことできるかよっていう、うん、うちに帰ってもミーティングかみたいな、なんか、会議かみたいな、まあそういう感じだったけど、
うん、
もう本当に夫婦を育てていくには、
うん、
定期的に、
うん、
話し合って、ある意味アポイントを取って、議題を決めて、
そうね、
話し合う。
あ、
という、まあ、努力っていうか、だんだん楽しみになってもくるんだと思うんだけれど、
うん
うん、そういうことが本当に でね、っていうのは何で必要かっていうと、うん、やっぱり民主主義だからね、ファミリー民主主義だから、子供が生まれたら、うん ね、それを見るから、うん、
そうですよね、
そう、民主主義、パパとママこうやって、うん、
わかるわかる、民主主義で父母対等なんだからこそ、やらないちゃ、やらないくてどうするって話なんですよね。
そうそうそうそう、
うん、
でそこに子供が入って、
わかるわかる、
で、あ、大人ってこうやって何でも話し合って決めていくんだなっていうことを子供に見せる時代ですよね、本当。
大事ですね、これ。
なのでどう育てるかっていうことの根幹に多分こういうことがあるんだと思います。
うんうん、これだけど本当にこれが、うん、やっぱり子供ができる以前の段階において、
そうです
ね、こういう活動をもうすることが当たり前になっていると、その対立とか葛藤とかを超えやすくなりますね。
うん、本当そうだと思います。うん、だからそういう意味でやっぱり妊娠先行型結婚って言うけど、できちゃった結婚っていうのはやっぱりハンディがあるなと思いますよね。うん、うんうん、そういう土壌をやっぱり育てる時期でもね、
う
ん、
でね、
あるので、家族の形成期はだすごく大事な時期、これから
大事ですね。
単なる育児じゃなくて教育、子供を育てていくっていうところの本当に基本、うん、基盤を築く時期ですよね。こんなこと誰も教えてくれなかったけど、本当、
うん、いやこれね、これね、多分縦の、うん、少なくともだから、まあなんだろうな、その僕みたいなね、もういわゆる親は専業主婦家庭みたいな、
うんうん、
サラリーマン&専業主婦家庭みたいだったところからすると、はい、ちょっと想像できない世界だ、
はい、
なですよこれ、
はい、
この夫婦乖離的な話って、
うん、
で、
ですよね、
で、そういう縦のラインで見てた僕ら50ぐらいの、
はい、
人たちって、うん、なんだろうな、まだ、なんか想像がつかなかったっていう部分がやっぱりあって、
はい
はい、で、縦のラインを見ててもこれダメだなっていう感じがしましたね。だから、まあ若い子たちは比較的その辺がもう、取れてきてるって話は聞くものの、やっぱ縦のラインを見てるだけだとこれダメで、うん、そうじゃないよっていう、そうじゃなく家族の形成ってそうじゃないぞっていうところが、を、一人一人が学ばないと、
うん、
これはダメですね。
ダメですね。本当にそうですよね。うん、だから、やっぱり、50代、うん、今の20代、30代あたりの人たちと感覚が大きくやっぱり違うんだけれど、ただこの間家族内留学っていうのを事業化している学生さんの NPO があるって
聞
いたんですけど、それは専業主婦とお父さんが働くと、いわゆるまあ従来の家庭の中で育った子が、共働きで常になんかディスカッションするっていうところの家族に、なんだろうな、1週間ぐらい行くのがなんか留学するんですって。で、そこで新しい家族の、スタイルみたいなのをつぶさに学んで帰ってくるみたいな。
めっちゃ面白いですね、それ。
面白いでしょ？そういうことをね、学生さんが事業化して、言った話を、やっぱり家族って自分の親しかモデルがないのでね、
そうですね、
それはすごく素晴らしいなと思いましたけど、
とってもいいですね、それね、
とってもいいでしょ、
とってもいいですね、
はい、そんな試みもある時代になってきているので、こういうことが夫婦のスタンダードに、なっていくと思いますよ、やっぱり。あ、だけどね、なんていうのかな、これもね、本当二極分化していく。
ほうほう。
じゃないかなっていうのは、うん、このやっぱ男女 その性的役割分業に対する意識なんかも、
うん、あ、うんうんうん、
あのこの間マッツーさんが紹介してくださったご本にもありましたけど、はい、やっぱり、あの所得だとか、
はい、
あるいは学歴だとか、うんうんうん、あるいはその、
はい、
職業、
はい、
うーんによって考え方がやっぱり違うし、うん、あの
そう
ですね、うーん外で働くいわゆる、まあ
うん、
ブルーカラーって今言うのかな、うん、あの建設現場で働くね、
うんうん、
あの建築関係の現場の方とか職人さんとかっていう方々っていうのは、
うん、
やっぱりその職場での、うん、その棟梁親方を筆頭とする縦の関係ももちろん強いし、
うん
ね、お家の中でも、うんうん、だってさもうむっちゃくちゃ、
うん、
あもうね暑いその真夏の盛りに、
うん
う
ん、
もう一日もうヘトヘトになって帰ってくるのに、
はい、
そこからその子供のむつを変えるとかっていう余力があるかっていうとね、それもまた難しい。
それはまた難しい話ですよね。
話でしょ？
わかるわかる。わかる。
うん、だから、こちら側がいいよね、こちら側っていうふうにはいかない、うん、やっぱり、うん、あの、文化っていうものは、それはそう、そのご事情はすごくよくわかります
よね。すごくわかりますね。だから職業特性によって、うん、あの、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、そういう、
そうそうそう、
なんだろうな、ある意味制約が、
そうそうそうそう、
当然出てきますよね。
出てくるんですよ。
うん。
う
ん
うん、だ多分二極文化をしていく中で、まあそうか、家族内の留学なんかがあったらすごくいいなとは思うんだけれど、そういう、まあ、ハードな仕事をしている人っていうのはさ、ミーティングなんかまどろこしいことはやってられないわけ
から。ですよね。そんなことやってる暇ねえよっていう話になりますよね。
そうそうそうそう。
なんかそれもすごいわかるな。
わかるし。
わかるな。
うん。
うん。在宅ワークとかできませんからね。当たり前ですけど。
できない。できないですもんね。本当から体張って、
うん、
やってる仕事ですもんね。
わかるわかる。
やっぱね、仕事によって独特の文化が、私なんか田舎に住んでいて漁師さんなんかの話聞くと、
はいはいはい、
やっぱりその戸板一枚がもう海だから、
うん、はいはい、
その板一枚で命がかかってるっていう、う
ん、まあそうですよね、
うん、考え方だから、
うん、
まどろこしいこととか理屈じゃないっていうね、なんかそういう価値観ですよね。
そうですよね。だから、なんだろうな、それこそ生きるか死ぬかみたいな話になった時に、話し合いとかじゃねえんだよおめえみたいな、
そういう
話ですもんね。
うん、本当にそうです。
ですよね。
うん、
当たり前ですよね、それは。
そう、そうなんですよね。うん、
それはそうだな、
まあ。一つの価値観だけでは
な
かなか難しいところがあるんだけれど、
うん、うん
うん、まあ、本当にどんどん二極分化してい
くでしょうね、これは。
世の中
そうだろうな、
多様性の時代、
はい、
なんだけど、ね、そういう意味で、
うん、
なんかどういうふうに変わっていくか、
はい、
興味深いっちゃう興味深いですよね。だから、まあ、まあ今までずっとお話ししてきたことっていうのは、まあなんていうのかな、
うん、
そのオフィスでお仕事をするような、
うん、
まあ、定期的な収入があってみたいな、
うんうん
うん、まあ一定の層がどっちかっていうと対象にしてお話をしてきましたけど、
そうですね。で、なんかね今やっぱり話してと思ったのが、最近だからいわゆるオフィスワークをしてきてる人たちが、その、
はい、
してきた人たちっていうのかなが、
うん、
土の話とかね、
はい、
あの辺の話をし始めていて、はい、なんだろうな、そのね、昔はその農村から出て、 それこそ東京にみんな来たわけじゃないですか、
はい、
うん、でオフィスワークをするようになってったわけだと思うんですけど、
はい、
なんかやっぱり逆の流れができるんでしょうね、全体的な感覚として。で、うん、オフィスワークだけでやりきるっていうことの、なんだろうな、だと、うん、何か物足りなさがあるっつったらかな、うん、みたいなことも含めて、どうその職業を、うんと、なんだろうな、選んでいくかみたいな話が出てくるのかなって気がしました。なんか
そうですね、うん、
昔の兼業農家みたいなね、
うんうんうん、
うん、
いやね、まあ、どんどん話が広がっちゃうけど、農業をどういうふうに保護していいかというのも大問題ですもんね。
そうですね。
本当に。はい、まあ、そんなことでお話を、
はい、
まあ、たまにはそういった話をしてみると、うん、そういう努力によってアイデンティティっていうのが育ってくるっていうことと、うんうん、そうですね、はい、それから、まあ、もうあと一つお話するとすると、はい、この家族の形成期にどうしても、はい、身につけておいていただき、期待、まあ、コミュニケーションのスタイルがあって、まあ、まずそのどう、自分たち夫婦はどういう時だと話しやすいのか、そのまずその夫婦で話し合う雰囲気を作るって、散歩しながらだと話が弾むってご夫婦も、ね、いらっしゃったし、座る場所だとか、ビューミーチだとか、そういうことで、まあ、リラックスして、まあ、夫婦が話し合える環境を作っていく、その配慮、まず配慮するっていうことですよね。
うん、
そしてまあルールとしてはやっぱりきちんとアポを取っていく、そして、何を話すかで話題の優先順位を、まあ、緊急性と重要性っていうか、まあ、それこそマトリックスになるんだけど、その話し合いがより本当に有効なものになるようにね、機能していくように、そしてね、これ大事だなと思うんだけど、お互いのいいところに常に焦点を当てて、褒めるっていう、そういうコミュニケーション、感謝とかポジティブな感情を伝えるっていうことに慣れていくとかね、習慣化するとか、そういうことって難なく普通にできるご夫婦と、そんなことしたことないっていうカップルと
そうですね、
だけどやっぱりそういう、まあ、共感的なコミュニケーションが結婚生活満足を高めるっていうふうにもね言われていて、その家族の成立期に、そういうことを当たり前のようにこう慣れていくって大事なことじゃない、実はすごく大事なことじゃないかなって思うんですよね、
そうね、そうね、
そうなん、そう、ちょっとしたことなんだけどね、なんか、
いや、なんかちょっとね、考えちゃうのが考えちゃうんですよ、これ。
考えちゃうね、いつも考えちゃうの、ここのとこ。
ここのとこは考えちゃいますね。だからいっぱい、なんだろうな。やっぱできる人とできない人がいるんですよね、これ。
何を、もうちょっと言語化してください。できないってのは何がネックになるんだろう。
できないっていうか、
目に入らない感じ。
まあ、これはなんか、まあ、僕はだからやっぱ特に仕事の中でっていうのがやっぱり大きかったと思いますけど、コミュニケーションよりも認知スキルっていう方が、認知する力がないって言ったらいいかな。話を言っても理解してもらえないみたいな。言ってもこれ、認知変換が起こっちゃう人、みたいなのを言ったときに、どう考えてもコミュニケーションがなんか成り立たないなっていう
認知変化が起こっちゃう、
うんうん、認知変化が起こっちゃう人ってやっぱりどう考えてもコミュニケーションが成立しない。
あ、
うん、だからまあだけどパートナーシップだからこそ、まあ、成立してる人としかそもそもパートナーシップをしなきゃ、うん、に結べない気もしますけどね。結べないんだろうな、そもそもね、うん、
そうですよね、うん、まあそう、うん、だからやっぱ結婚する前の、うん、なんかあの
ですね、これね、うん、選ぶことが大事な気がするの俺。
あ、そうですよね、やっぱり、うん、そう、その人の特徴とか特性だとか、うん、あのうん、まあ、広く言えば性格だとか、
うん、
そういうことが自分にフィットするしてる、お互いにフィットするかどうかっていうこと
ですね。
うん、
ですね。前段階で相当やってないと、やっぱ難しいですね、これね。
そうなんですよ。うん、だから、アプリ婚はまあ、一般的には離婚率が高いって言われて、
まあ、それはそうでしょうね、
いいところも すごく、
うんうんうん、
いや、到底こういう領域の人、うん、例えば、うんカメラマンと医者が結婚するとかね、はいはい、到底こんな領域の人出会わないぞと思うようなカップルが成立するってことではいいんだけれど、
うんうん、
やっぱり、もう結婚前提に出会うわけ、
はい
で、条件があったらっていうマッチングだとね、やっぱりこういうところでの
ならないですね。
で、まあ、いいとこしか見せないしね。
それはそうですよね。
ですよね。だから結婚に踏み出すまでのところでのやっぱり
そう
なんていうかな、それはすごく大事なところ。
ただごめん、これねやっぱり思ったのが、今ねその起業の話とかで起こす業の話ね、起こす業の方の話で、まあ、いろんな人と話してる中でね、はい、とにかく関係性を親密になるっていく段階にまで、
うん、
特にその段階においていつでも撤退できる状態を作り出すのが大事だっていうふうにお伝えしていて、
うんうん、
ですけども、これやっぱパートナーシップにおいてもこの撤退できるって言ったらいいかな、
うんうんうん、
をあのなんだろうな、やっぱり少し緩めた方がいいだろうなって、その特に法律婚のあの問題がとかね考えた時に、
はいはい、
やっぱダメの時のダメだよなっていう、うん、コミュニケーション
の、そうですよね、
うん、コミュニケーションのこのスキルは大事なんですけど、うん、そうなんだけどやっぱどうにもダメな時のその、まあ、撤退というか距離の置き方みたいな話とかも含めてあのスキルなのかなっていう気がした。
あ、そりゃそういうことですよね、
うん
うんう
ん、
結局、うんうん、まあ、夫婦で他者性って話しますが、双方の選択によって営まれているわけだから、うん、
双方の選択ですね、
大事大事、選択、
うん、大事大事、双方が選択していることが大事ですね。
そうそう、だから、うんうん、あなたと私が今ここで夫婦でいるっていうことは、うん、お互いに選択しているっていう前提があるっていうことですよね、うんうんうん、だから夫婦としていることを、
うんうん、
あえて選択しない道を選ぼうと思うんだったら、
うん
うんうん、それは、
うん、
まあ、セパレート別れた方がいいですよね、
う
ん、
まあそれはそうですよね、
うん、なんか何が何でもこれをこの関係を続けなくていかなきゃならないという前提のもとにある努力ではないと。
ああ、
うん、
そうだよな。いやなんかねこれね今またポッパッと出てきたのが、今その知り合いで外国人の方と
住ん
で、
はい、
で結婚した海外在住の人のとかと話している中でね、
はい、
なんかのシーンでそのパートナーから、
はい、
君は、
はい、
君がここにいたいからいるっていう風にしてんだよねみたいな、うん、で君がここにいたいって言ってるから一緒にいるんであって、君がここにいたくないって言うんだったら別に一緒にいる必要ないよねって言って、確かにそれってそうだよなって 当たり前ですよね。
そう、当たり前なんですよ。当たり前ですよ
ね、本来、
うん、
本来当たり前ですよね。
本来はね。
本来当たり前ですよね。
うん。
うん。うん。いなくちゃいけないなんて誰も決めてなくて。
そう。
自分がいたいし、自分がここにいたい、あなたと一緒にいたい。っていう、それぞれが選択してるっていうことが、やっぱり大事ですね。うん。
もう、そこが原点ですよね。
そうですね。
本当に。うん。そうですよ。
それで大事だな。それ使えそうだな、俺も。
うん。
うん。
そうですね。だから、そういう意味で、やっぱり実婚の方が、
うん、
自分たちには、フィットしてるっていう方も。
うん、
いらっしゃるんでしょうね。うん、
いやでしょうね。なんかなんかやっぱり法律婚って本当にいなくちゃいけない風になる。一緒にいなくちゃいけない。うんね、なんて言ったって同居義務がありますからね。
ああですよね。
なんて言ったって同居義務があるし、生活扶助義務がありますし。
そういう扶助義務もあるしね、
うん。うん。もう義務だらけですからね。うん、
義務だらけですね、
うん、
そうですよね、そういう約束をするってことだもんね、うん、
そりゃしんどいわな、うん、
それはなかなか、うん、だから忍耐って話に、
うん、
忍耐力っていう話になって、うん、
忍耐するのが婚姻、確かに結婚制度ですね、
ねえ、っていう話に なっちゃいますよね、
そうですね、
本当、うん、なのでまあ
分かってきた、うん、
分かってきた、そのように、
うん、
脆いものですよ、
うんうんうん
うん、
そうです
ね、脆くなきゃ困る、
そうですね、脆いものですよ、
鋼のように、うんうん、脆いもの、本当に
もともとが脆いものなんですよね、本来、
そうです、そうです、
うんうん、
いや脆いものを、
うんうん、
ちょっとしたことで、昨日まで笑って普通に暮らしていたのに、はい、ちょっとしたことが起こると、
はいはいはい、
じゃあどっちが出ていくみたいな話にも、そうそう、なる。
そうですね。そうですね。うん、
関係ですよね、
うん。
そうなんですよ。
わ、
うんうん、
かるわかる。
まあ、
うん、
だから育てていかないと、
うん、
だから育てていかなきゃいけないし、だから相手を理解。
うん
してずっとやっぱりアンテナ、うん、その縛るっていう意味じゃなくて、
うん、
やっぱりその今悩んでないかとか、うん、何かヘルプを求めてないかとか、うん、あっていうようなことについては、
うん、
アンテナを張っておきたい、
そうですね、
うん、
うん、
ものですよね、そういうものです、本当に、
そうですね、
うん、だから、うん、まあ逆に言えば常にやっぱ自分をご機嫌な位置に置いとかないと、うんうんうん、そういう配慮もね、
うんうん、
できないし、
うん、
だ本当のパート、うん、本当の意味でパートナーシップ育てていくってことは、うん、やっぱ大人と大人じゃないとなかなか難しいってことですよね、まあ究極はね、
いやー本当そうですね、大人じゃないと難しいですね、これ、
うん、
大人になってないと、
うん、難しいですね。
難しいですね、これ。
非常に難しいですね。そこを目指していくってことですね。
ですね。
一生かけて、素敵な関係を作っていくってことは。まあ、
だけど、それにしたって、こういうね、もう、なんだろうな、この家族の形成期って、やっぱり、まあ、ある意味、確かに、この、その前回から比べて、このセカンドステージな感じがあって、
はい。はい。はい、
だから、ここに至るまでの間に、
はい、
いっぱいその、なんだろうな、関係性、パートナーシップの関係性とか試してみないと、
うん、
至らないですね。
至らないですよね。うん、だから、うん、まあまあ失恋し、というか、
うん、
何回か付き合ってみるっていうのも、
うん
うん、まあ大事かもしれないですね。
だと思いますよ、これ。なんかいっぱい経験して、いっぱいなんか、なんだろうな、まあ嫌な思いも、嬉しい思いも、いっぱいして、ってしないと、いやー、なかなか、大人にならないですね。ここにたどり着ける大人にならない気がした。
ここにたどり着きたい。 ですね。だからまあまあ、離婚された方、うん、ね、もうまた新しいパートナーと、
うん、
そして、うんうん、まあ今日は離婚の話ではないですけど、よくわかりますよ、自分が失敗し一回するとね。
そうですね、そうですね。
それはすごくいい、自分の中で生きていくし、
離婚はチャンスってやつですな。
あ、そうそうそうそうそう。
チャンス、
チャンスで、
うん、
何回か、
うん、
そんな一回ではね、
うん、
まあなんかそんな、まあそう、一回で行くし、あの、素敵なパートナーシップ築ける人もいるのかもしれないけれど、うん、まあ結婚する前に、うん、あの、いっぱい失敗しとく、失敗っていうのかな、いろんな、
うん、
経験をしとくっていうことは、うん、で、そんな、なんで、経験するだけじゃなくて、それは何だったのかっていうことを自分の中で突き詰めておくことだね、同じようなことばっかりしている人もいらっしゃるから、
うん、
大事なことで、ですね。
そこはちゃんと振り返って学ばないとねっていう、まあ、当たり前なんですけどね。
そうです、そうです。
ことは大事ですよね。
ですね。うん、で、やっぱりパートナーシップ築く上でのコミュニケーションスタイルを、やっぱり確立をして、まあ、何回も話してるけども、はい、まあ、アイメッセージで話すとか、
はい、はい。はいはい、
伝えたいことの中核を捕まえておくとかね、うんうん、まあ、うん、あの、よく話すと、その、点でつながっていく人が、句読点のね、丸がないのよ、その、なんとかかんとかで、点で、なんとかかんとかで、ずっと点でつながっている人もね。
で、みたいな。
そうそうそう。
いるいるいる、いるいる。
で、
うんうん、
で最後はね、あれ、私何を言いたいんだか分かんなくなっちゃったっていう人がいるんですけど、うんうん、やっぱり自分の中できちんと、うんうん、伝えたいことをこう捕まえておくとか、
うんうん、
まあ、一方的に相手をこうやり込めないとか、はい、
うん、
あの、やっぱり理解、話は理解するつもりで聞くとかね、うんうん、うん、まあ、あの、よく言うとこの積極的な傾聴っていうか、うん、まあ、受け取ったメッセージを投げ返すとか、
はいはい
はい、なんかオープンクエスチョンで、うん、まあ、引き出すとか、まあ、そういう、こう夫婦の基本的な、はい、これから何十年も使っていく、はい、あの、コミュニケーションのスキルみたいなものを、うん、あの、身につける時期でもあるってことですよね。うんうんうん、
そうですね、そうですね。
ね、うんうん、そしてまあまあ、はい、最後にもう一つ言うだったら、はい、そのこの形成期に、はい、やっぱりその自分、たちの将来の行き先を認識合わせておくっていうのかな。ここはあの、まあ、コーチングでいうところのことだと思うんだけど、
はい、
そう、例えば2人でワークショップをしてみるとか、10年後、
はいはいはい、
あの、自分たちはどうなっていたいかっていうね。
うんうん、
斉田英子さんという方が書いた、はい、家族で話し合いをしていますかっていう、まあ、本にも紹介されているんだけれども、はい、これ家族の形成期だけに限ったことじゃないけど、例えば5年後、はい、自分たちはどこでどんな暮らしをしていたいか。ああ、
なるほどね。
で、あなたのキャリア、私のキャリアは、うんうん、あ、5年後どうなっているかとか、はい、子供はいるのかいないのかとか、
はい、
あるいはどこで、うん、まあ、マンションに住んでいるのかとかね、
はいはい、
あの、そろそろこの頃に、家を買うこととか、うんうん、あるいは、どこで暮らしているかとか、
はいはい、
そういうことを家族の形成期の時に認識合わせをしておくっていうのかな、
うんうんうん、
そういうこともトライしてみると、はい、その、それ、
うん、
それがなんていうかな、見取り図になるわけだから、それに合わせていろんなことを決めていけばいいわけです
ね。そうですね、そうですね。
未来マップっていう夫婦版の未来マップかな、
うんうん
うん、そういうのをやってみると、
まあそうですね、うん、確かに、ね、
いや子供にも未来マップ大事だけど夫婦にも大事ですよね、
夫婦の、そうですね、夫婦でこういうのね本当は本当作るといいですよね、うん、
どうしたいんだろうね、
うん
う
ん
うん、2人の方向性が一致している、
うんうん、
のかどうか、
うんうん、
とそれから本当に、うん、本当の意味で心の深いところで何かやってみたいこと大事にしていることをお互いにこう理解し合うっていう意味でも、うんうんうん、形成期にぜひやってみるといいし、うん、そういう機会があるといいですよね、若いカップルを対象にしてね。
そうですね、なんかどんどんどんどんこんなこういうのがあったらいいですね。こういうワークショップとかしていく
の、うん、ワークショップね、う
ん、どんどんやどんどんひなんかひあの やる人が増えてっていい気がしますね、これ。
そうそうそうそう、うん、どんどんどんどん増えていって、うん、これってあれでしょうかね、なんか、うん、イメージ的には、うん、女性の方が結構こう、うん、視覚化することに長けてるっていうか、
はいはいはいはいはいはいはい、
そういうことってありますか、はい、傾向として男性の方がちょっとこう言葉で語ることはできるけれど、例えばそれをなんか、
うんうんうん、
写真なんかコラージュにしていく、
まあ、
そうないやん、
単純にねやればだと思いますけどね。
あ、やれば
経験がないっていうだけな気がしますけどね、うん、なんか、
うん、
な気がするけどな僕は。
そうかそうか、
あんまそこって男女ってあんのかな、どうなんだろうかな。
あ、いや、ないかもしれないですね。
ないかもしれない。ないや、だってあれですよ、小学校での出前授業とかでその時のコラージュのやつとかやるときとかって別に男女と関係ないですからね、はい、当たり前です
よ。ないですよね、
うん、ないですないです、
そうですよね、
ないです、
ないないない。
だから特に少なくともあのフェーズっていうか、前僕、うん、高校の出前授業も行ったことありますけど、普通にやってますよ。だから、
ああそう、
うん、だからやれるんですよ。ただやらなくなってるっていうだけなんで、うん、あとだからもうちょっとあるとすると、ね、なんだっけ、この間ね、なんかの統計で出てたんですけど、なんか、住居選びに対して、はい、うん、女性の方が大体こだわりが強いらしいんですよ。
ああ、そりゃそうですよね。
うん、そうそうそうそうそうそう。うん、だから、ただそれもなんか、単純に今までの、その生活の、なんだろうな、生活スタイルからそうなってるだけな気がしてて、なんか本質的にあんま差はないと思うんですよね、多分今の、
ね、
なんとなくその住居選びに関しても確かに女性の方がこだわりが強いっていうふうに言われてるけど、まあ、統計は出てたけど、本当かっていう、別に、
なるほど、
うん、なんかなんとなくわかるんですけどね、今のその
それ、
うん、未来を描くみたいな話とかに関してとか、うん、そのじゃあ家をどうするかって話になってきた時も、なんだろうな、どっちもただなんだろう、男性が関心があまりにも薄かっただけっていう、そういう問題なだけな気がしますけどね。
うん、ああ、なるほど、そうかもしれない。うん、
うん、
今話してて、
はい、
ちょっと話がしちゃうんだけど、その結婚生活満足度の研究がね、はい、ずっとあって、はい、それで。まあ、残念ながら、
はい、
男女ともに、はい、まあ、一回も、はい、その結婚生活満足度って上がることなく、
はいはい、
下がり続ける、
はいはいはい、
下がり続けるんですけれど、はい、やっぱり女性は結構、その、はい、子供が育っていくとかね、はい、子供が受験だとか、そういうことにこう、はい、左右されるんだけど、
はい、
男性は、はい、一貫して、女性の方が低くて、男性は割にそうでもないんだ。で、そんなに下がりも
顕著
なん
だけど、
男性はね、その、結婚生活に左右されないんですよ。
ああ、なるほどね。
結婚、何が起こった、子供が生まれたとか、
はいはいはいはい、
何が。で、それなぜかっていうと、男性のその、うん、生活満足度を左右する。はいはい、
うん、
大半の因子は仕事上のことで、
うんうんうんうん、
家庭が子供が生まれようが、うん、子供がどっかに育ったろうが、うんうんうん、そんなことはどうでもあんまり関係ないっていうね、そういうなんか、うん、研究結果が出ていて、
そうですね、
うん、っていうことは、はいはい、やっぱりまあ、これ、
うん、
コラージュの話から言ってるんだけれど、はいはい、やっぱ働き方とか職業生活とか長年の、
はいはいはい、
価値の置き方っていうものが
ですよ、ね、はい、
うん、によって、
はい、
私聞いたのはね、こういうことをやると、はい、その まあ、中年の私のようなおばさんたちは危機としてやるわけですよ、うん、これ素敵ねこの写真とか言ってだけど男性のおじさんはなんか全然手が出ない、
うんうん、
こっぱずかしいそんなキラキラした写真なんかさ、あの、どう取り扱っていいかわからないみたいなさ、
そうい
う感じがあったから、
うん、
だから男性ってあのちょっと戸惑うのかなと思ったんだけど、それはやっぱり長年の職業生活とかいうところから、慣れてないってことですかね。
慣れてないって、ただそれだけだと思いますね、それ。だってどう考えたって今の、もう僕もだけど、その何年か前に行ったその高校生が、もう喜んで、それをコラージュ作って、それで、喜んで、二十何歳で僕結婚しますみたいなことを書いて、
あらそう、
喜んでやってましたよ、だから。
へ、
単純にだからやっぱ社会に出たって言ったらその問題だと思うんですよ、これ。
ねえ、そがれていっちゃうんですね。
うん、
ね、
そがれてやってるだけですよ、ね、これだから。だから、
ね、
やれるはずです、
ね。若いカップル。
うん、若いから、
ね、楽しくや
る。うん、若いカップルだったら楽しくやれると思うんですよ、本当に。
本当だ、
うん。
そうですよね、それ大事。はい、なんかぜひぜひそんなワークショップ、ね、
そうですね、そうですね、
ができたらいいですよね。だというようなことで、はい、家族の形成期のお話を、はいはい、してまいりました。
はい、
はい
はい、
ありがとうございました。
はい、
今度、はい、
はい、
今度子供が生まれるって話にだんだんなってきますけど、
今度は子供が本当に生まれていくフェーズ、
うん、そうです、そうです、
うんうんうん、分かりました。はい、
まあ本当この家族の形成期って大事
ですね。そうですね。そうですね。
愛情地図、本当に お互いに大人になっていい、うん、本当にパートナーシップを形成していただきたいなと思います。
はい。
はい。
わかりました。
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ今日はこんな感じですかね。はい。
はい。
はい。
はい。はい、
ありがとうございます。
はい。失礼します。
バイバイ。